主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お元気でいらっしゃいますか。キリスト教会松山福音センターの牧師万代英二でございます。今日は使徒の働きの12章の物語を通して、神がどんな時も私たちを助けてくださる、その恵みの約束、祝福の約束の大きさを改めて味わってまいりましょう。
使徒の働き12章1節から10節。その頃ヘロデ王は教会の中にある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の詠唱を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人手に開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。
今、私たちの住んでいるこの時代は、とても変化が早くて、その場その場で人々の関心を引き、心を捉えようとするようなものが溢れています。新製品、新番組、新しい発明、発見。そんな変化や新しいものが次々と出てくる生活の中ですから、私はどうしても信仰生活の恵みを神様に祈るときも、思いつきのような祈りしかしないようになっている。そんなおかしな傾向があるんじゃないかと思います。神様は永遠のご計画を持って私を作っていらっしゃいますから、私の人生にずっと向き合ってくださいます。ということは、私がただふと思いつきで神様に祈る、苦しいから神様に助けを求めるという時だけではなくて、私の人生の状況がいい時であろうと悪い時であろうと、神様は私たちを見守り続けてくださっています。ですから、単なる刹那的な一時的なそういう捉え方で信仰を持つのではなく、現在進行形でずっと継続的にこう神様と向き合っていく信仰の姿勢を持つことが大切です。しかし継続的にずっとというと、いつも良いことが起こっているわけではありませんし、私がいつも喜んでいつもしっかりと心の姿勢を整えて神様に喜ばれる状況にあるかというと、そうでもありません。いい時もあるけれども、悪い事柄も起こる。実はこの使徒の働きの物語の中には、特徴的な一つのこの展開がありまして、単に良いことがいっぱい起こるとか、神様の恵みが連発してどんどんどんどん盛り上がっていくということよりも、常にこの使徒の働き、使徒行伝の中では、神様の御言葉に立って生きていこうとするんだけれども、試練や問題、困難、その迫害が起こる。しかしそういう生の現実の状況でも神様が必ず助けてくださる。困難がある、でも恵みが与えられる。試練が 降りかかる。しかし神のご計画でさらに深い恵みが表される。そのような繰り返されるパターンを見ることができます。実はこの12章もこの1節から11節までの部分、まさにそれです。教会は確かに成長していったんだけれども、今度はここに登場する12章の1節に出てくるヘロデアグリッパによって教会に対する迫害が起こり、この迫害は大変この驚異的なもの、シリアスなものであって、使徒たちの一人ヨハネの兄弟ヤコブが殺された、切り殺された、刺し殺されたというのです。そしてそのことが教会の動きに反対するユダヤ人たちの興味関心を引いたというので、王はさらに教会への迫害を強めて、ペテロもまた捕らえられてしまったとあります。そしてペテロは実際に牢屋に投げ込まれました。今私の住むこの時代でのこの牢屋といえば、ちょっとした留置所であったり、あるいは拘置所であったり、すぐさまその犯罪者と決めつけられるわけではないし、法律上のちゃんとした裁判を通らねばならないしということですが、でも今から2000年前の牢屋ということは、即そのまま命が奪われる危険があった場所です。牢屋に入れられて、もう翌日には裁きの座に引っ張り出され、あっけなく殺されてしまう。そういうことが起こったとしてもおかしくはない、本当に命の危険のある場、そういう困難な場所であったわけです。しかしその中からも神様は助け出してくださった。牢屋にその鎖につながれていたペテロを、神は御使いを送って救い出してくださいます。使徒パウロにも同じような出来事が起こり、それはこの使徒の働きの16章ピリピでの物語として出てきますが、神様はそのような印、不思議、使徒たちを命の窮地からも助け出すことにおいて、神は御業を成してくださいました。さあ今日私は特に注目して学びたいと思っている箇所があるのでございますが、それは11節です。ペテロはこう語っています。我に帰ってこう言ったと。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。まず第一に私が知りたいのは、神様がペテロを助け出してくれた。ペテロの力で奮闘努力してそこから脱出したというのではなく、ペテロは牢に投げ込まれ、鎖に繋がれたままでした。しかし神は御使いを使わしてペテロを助け出してくださった。御使いが使わされペテロを眠りから起こす。すると不思議なことに、ペテロは何もしていないのに、彼を繋いでいた鎖が、その手錠が手から滑り落ちたと言います。まず第一に、皆さん、私は神が与えてくださる恵みというのは、私の心で考えたり、私が念じたり、私の気の持ちようで考えるのは信仰というだけではなく、神は御使いを使わしたり、本当の奇跡として鎖をも解き、この放つことができたり、聖霊の力によって、人間の力や努力、私を原因としない神様の側からの恵みが私に与えられる。そして救ってくださる神様、御使いを送り、聖霊の力を送って私を救い出してくださる、私の力を超える力や恵みで私を救ってくださる神様がいらっしゃいます。二つ目には、ここでペテロはすべての災いから私を救い出してくださった。敵対するユダヤ人たちが待ち構え、そして罠を張り巡らしている。でもありとあらゆるすべての災い、困難、試練、どんな問題からも神様は助け出してくださる。 神様はすべての災いからあなたをも救い出してくださいます。ペテロも自分では牢屋に閉じ込められた時に万事休すと思ったかもしれない。しかし神様はペテロの思いや人の常識を超えて彼を牢屋から脱出させてくださいました。21世紀の私には、21世紀を生きる私たちなりの試練や困難、問題があります。しかし聖書のお言葉はこう宣言しています。すべての災いから神は私たちを救い出してくださる。あなたが抱えている悩みがどんなものであれ、神はすべての重荷からあなたを自由にしてくださいます。三つ目に、この11節の冒頭の部分、ペテロの言葉に、今確かに分かったと彼が語っています。今確かに分かった、単なる今っていう時間の問題ではなく、分かったって、知識として分かったってことではなく、今分かったんだ。それは単なる理屈や単なる表現を超える、彼が神の救いを実体験したということでした。聖書が語る救いは、あなたが実体験し、身をもって自分の人生で本当に体験することのできるリアルな救いを語っています。この実体験できる本物の救いを私も体験していこうではありませんか。愛する皆さん、自分の精神力とか、自分の集中力とか、自分の信仰心だけを頼りにしない。神はあなたのために聖霊を注ぎ、御使いを送り、様々な印と不思議を持って奇跡を持ってあなたを助けてくださいます。あなたを取り囲む、あなたの常識を超える難問であっても、人の目には解決法がないように見えても、すべての災いから必ず助け出してくださる。そしてあなたはそれを実体験することができます。本当に体験しました。身をもって事実と分かりました。主イエスキリストの皆による救いを私たちも実体験してまいりましょう。一言祈ります。画面の前で今目を閉じて祈りの姿勢を取りください。愛する主よ、どうか私たちの信仰が聖書の物語や神のお言葉の約束から離れすぎたものとなってしまいませんように、どうか私たちを導いてください。神と共に歩むときに、私のリアルな人生には迫害や困難、試練もあります。悩みも確かにあります。しかし神は私の力を超える、神ご一身の力や助け、時には御使いを送り、聖霊の力で印不思議を起こし、私をありとあらゆる悩みや問題から救い出してくださることを教えてください。これは難しいからダメだ。これは常識外れの問題だからもう手に負えないと、私がつまらぬことを決めつけてしまうことがありませんよ。神の救いを実体験させてください。嘘、偽りのない本当の経験として神の恵みをいただかせてください。今画面の前のお一人お一人を神様あなたが聖霊によって祝福してくださるように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神様があなたの置かれた状況の中でも事実としての救いを表してくださいますように、心からお祈りします。祝福を祈ります。知らない民に
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。